かぶりつきマーケット情報局。
金曜夕方はラジオにかぶりつき、皆さん1週間お疲れ様でした。進行役の八木ひとみです。さあ今週もですね、このお二人と話し進めてまいります。ビーコミさんこと坂本慎太郎さん、そしてスパローズの大和勝孝さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて今日はオープニングからゲストにご登場いただきます。女性個人投資家、株ブロガーのひなさんです。こんにちは。
よろしくお願いします。
お願いします。
どうぞ。
そうですね、2018年11月以来およそ2年ぶりの番組ご出演ということで、はい、改めてひなさんのご紹介させていただきます。ご自身のひなの株ブログをはじめ、書籍やウェブメディアでの執筆など幅広く活躍されています。今日はそのひなさんにですね、注目しているテーマや注目銘柄というのをたっぷりと伺ってまいります。はい、ひなさん今回出演される前にですね、うん、ツイッターのダイレクトメールで、はい、明日はよろしくお願いいたしますっていう、すごいご丁寧な、
いや本当にありがとうございます。
岩本さんにも、
はいはい、
おー、そうなんですよ、
はい、そういただきまして、
はい、とんでもないです。
すごく丁寧な方だなと思って、はい、
育ちがいいんですか。なんか動きもなんかしなやかと言いますか ね、おしとやかと言いますか。
差し入れでおせんべいまで持ってきていただきまして、はい、ゲストの方に別に催促してるわけじゃないんですけれどもね。
そうなんですよ、
はい、
せんべいの匂いが出てすいませんなんか思いつかないですもん僕。
いろいろと細やかな気遣いをしていただきましたが、そのひなさんにですね、今日は注目しているテーマなどたっぷりと伺っていきます。 YouTube ご覧の方は資料を見られると思うんですけれども、ホームページの方にですね、ひなさんの資料もたくさん載せてますので、そちら参考になさってください。さてこの番組は YouTube でも同時配信しています。この後午後4時50分からは YouTube 限定で延長配信もしますので、動画でもご覧ください。番組のご感想、出演者へのご質問などは YouTube の画面右側のコメント欄からも受け付けています。今日はですね、もうすでにコメントたくさんいただいてますね。今日マーケット荒れたところもありますので、はい、この後じっくりとビーコミさんに、
は
い、解説していただきます。今日もかぶりついて聞いてしまうような株情報をてんこ盛りでお送りします。かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三オンライン証券の提供でお送りします。
かぶりつきマーケット情報局。
では今週1週間のマーケットを振り返っていきましょう。岡三オンライン証券提供の資料を見ながらということなんですが、今週末日経平均ですね、2万9000円割り込んで終えました。2万8966円1銭ということで、うんうん、今日だけで 4% の下落ということですね、はい、うんうん、週間で言いますと、1051円91銭下落しまして 3.5% 安だったということです、うんうん、週末にかけて荒れましたけれども、うんうん、ビグミさんここまで、はい、まあ、背景といいますか、
そうですね、
どう見てますか、
まあ、一言で言うとまた月末のアノアリーで下がりましたねみたいな。またあれだろうみたいな。毎月さ、月末さすごい下がってんじゃん、
はいはい、確かに、
うん、それかなって思った人いるかもしれないですけど、うん、いやでも、まあ、今回はですね、まあ、僕もラジオ日経に週3回出ていて、で、まあ、水曜日の不動産の番組でもですね、まあ、結構言ってたことなんですけど、まあ、米金利、米、10年金利が 1.5% になるとやばいぞと、うん、いうことで、米金利をトリガーにして金、いやいや株価が、ね、調整することって結構よくあるんですよ、うん、で、まあ、過去2年ぐらい前にもですね、まあ、米債が 3.24 つけた時、
はい、
いきなり急落しましたから、やっぱりその今の株高というのは、まあ、当然金融緩和もあるし、その財政出動もあるんですけど、やっぱり金融緩和の部分というのは大きいので、うん、まあ、短い年限は、まあ、もちろんそんなに金利上がってないんですけど買い入れてますから、でも長い10年とかが上がってくると、まあ、いろんなところに影響がありますよと、うん、まあ、企業もじゃあ10年で借りなくて短い2年とかでずっと回しておけば金利がまあ上昇する影響ってないじゃんと思うんですけど、うん、住宅ローンと個人のローンで言うと、住宅ローンっていうのは基本的に10年金利を、まあ、基本にね、まあ、考えますから、うん、日本だってそうですよ。フラット35とか35年の固定金利なので、まあ、アメリカは固定で買う方多いですけど、固定金利なので、それも10年を基準に、それにベーシス乗っけて何パーセントっていう出し方を、うん、まあ、基本的にはするので、 10年金利の上昇っていうのは、まあ、今までその活発だったその住宅投資が冷え込むとか、
はい、
その辺もいろいろ出てくる。あと車もそうでしょうね、多分ね。ローンで買う方は厳しくなってくるとか、いうのがあって、その緩和効果がなくなってくると考えると、やっぱ株厳しいよねとなると。でこれがね、ちょうどね 1.5 ぐらいだったんですよ。この大規模な緩和が起こる前の水準って 1.5 ぐらいだったよねと、考えると、やっぱそこを超えるとうって思う人がいるという指摘はずっとしてまして、いやようやく来たかというところで、まあスルッとね抜けてって、やっぱこれまずいぞという形になっています。だからやっぱり
2月の最初の週に、うん、竹部さんいらした時も
質問したことが、うん、その本当になりましたよね、
うん、1.5
って言ってましたよね、
うん、そう、でもね 1.5 なんですよね、うん、まあ、結構その債券ってそのテクニカルというか、もうそういうリズムやるところが多いので、まあ、みんなこの辺じゃないと思うところはやっぱり注意しなきゃいけないっていうのも、これも基本ですから、
うん、
だからこの前の 3.24 の時も、まあ、3.2 から3がみんな危ないって言ってやっぱりねってなったので、いやこれはね結構裏切らないですよ。
あ、なるほど。
で今回も 1.5 がこう見えてきて、でそれで、まあ実際のところ株が調整したので、うん、まあ、やっぱりそうだね、金融緩和の影響がなくなる水準っていうのはやっぱ効くよねと、でいうことで、まあ、ただね、皆さんこの後どうなるかというのは結構気になってるかなと。まあでもそのまま下がっていく可能性も当然あるんですけど、これ金利だけだから、その経済がブレたとか、いう、まあ、業績が悪かったとか、まあ、そういうそのリカバリーができない理由じゃなくて、金利が一番大きなファクターだとしたら、週末に、いや、金、まあ、この金利が結局上がった理由っていうのは、西山先生のところでも言ってましたけど、やっぱりその、まあ、FOMC がちょっと金利だから容認的な話をね、まあ、したというのが大きいと思ってるんで、で、口先で、いや、やっぱりあれ金利は急激に上がるとまずいな、みたいな話が、週末出てくると、今日ショートしたってむっちゃ焼かれました、みたいな話になるので、まあ、そこは分からないんです。ただね、あとね、まあ、そういうところで、見てるんですけど、ちょっとね、この相場が不安定になってくると、
はい、
いつも僕が言ってるんですけど、この次の不安材料をみんな探し始めるんですね。
うん、
でその不安が複合することによって、まあ、結構ですね、まずいことになると。
だから売りが売りを呼ぶ
んで、不安が不安を呼ぶし、利確急げってなるんで、うん、余裕ぶっこいてる人もね。なので、まあ、それが何なのかっていうと、いや、ようやく中国の話が出てくるんじゃないかなと思ってますけどね。
中国の話っていうのは、うん、
まあ、結構ね、去年からもうデフォルトしたりとか、もう株売買停止になったりする企業って結構あって、八木さんもいろんな人と番組をやったりしてるから、よく中国の話してる人いるじゃないですか。
はい、
いや、まさしくそれですよね。
うん、
だからそこはね、結構額がでかいんですよ、ボコボコとデフォルトしていて、だからそこがちょっと心配だなと思っていて、まあ、次これ探し出すと、まあ、ズブズブいくし、うん、まあ、だから口先介入だと戻るかもしれないし、口先介入って言い方あれだけど、
まあその発言で、
要人発言で戻るかもしれないし、うん、となったとしても、この金利上昇のタイミングって、実際、買い入れをちゃんとしないと、多分金利元に戻らないと思うんですよ、1.0 以下とかね、だからすぐ戻らないと思う。だから、まあそうですね、次のトリガー、じゃあどこですかっていうと、1.75 から8のレンジじゃない。
ただね、うん、瞬間的にではありますけれども、うん、ね、昨日も 1.6 までもうペッと行っちゃったもんですから、うん、直近のスピード見てると、
うんうん、
なんかこうそのままひるするするっと抜けちゃいそうな、ね、うん、怖さもありますけどね。
抜けたら 1.75 から8は結構やばいですよ。それなんででしょう、山本さん。
前回の値がそれぐらいだったみたいな。
それはね、違いますよ、株の配当なんですよ。
はいはい、
まあ、米国株の平均の配当から 1.75 から 8%
なんです。あ、なるほど。
だからそうすると、今まで金利が低すぎるから株に、お金がいったり、レートローテーションというのがまあ行われてたんですけど、はいはいはい、今度それが逆になって、債券買った方がそのインカムが多いんだったら、インカムで株買ってる人は債券買いに行くんですよ。
あ、じゃあ債券の方にお金を振り分けるようになってしまうってことですか。じゃあ株からお金が逃げていくから、
そうそうそうそう、そこのトリガーは結構重いよ。だからこれは上値すげえ重くなると僕はここまで来たら思ってますけどね。
ここから先ちょっと長期のスパンで見ると、まあ、ベイコミさん、ね、調整局面というか、その、はい、ちょっと長めの調整見た方がいいみたいな話されてましたが、考えは変わってない。
もう全く変わってないですね。まあ、米国は企業業績もね、金利が崩すっていうことはないと思うんですけど、まあ、でも影響はありますし、うん、まあ、日本は全然回復するまで時間かかりますから。でも為替ってどうなんだろうね。武部さんにね、来週聞いてみたいなと思うんですけど、
う
ん、こんだけ、ね、まあ、金利が まあ、上がったらね、うん、まあ、日本をはじめ欧州とか、もうみんなで米国債買いに行きますね。だからもうじゃんじゃん換金ですよ、ドルに。だからもう介入と同じような効果が、まあ、出るような形なんで、うん、案外円高にはなりにくいんじゃないかなと。だからドル不安で多分金利が上がってるんですけど、でもドルは強いままっていう意味のわからん展開になっていると、うん、いう形で、そこはね、武部さん来週聞いてみたいなと思うんですけどね。
ちなみに為替の水準ですけれども、現在106円ちょうど近辺での推移となっています。セクター別に見てみると、今週どんなことが言えそうですか？
そうですね、今週ね、この空運がトップで、あとは海運とか工業鉄鋼となっているんですけど、まあ、景気敏感プラスアフターコロナと、うん、いう形だったのかと。まあ、銘柄もそうでしたよね。銘柄もアフターコロナの銘柄非常に強かったしと、いうこと。一方、悪かったのがこの、精密機械ということですね。ここはね、まあ、やっぱりその米国、結構そのバイデン政権もハイテク方向みたいな話も出てきてはいたんですけど、でもやっぱりまあこの前の決算前後ぐらいから、まあ、崩れ始めた、そのハイテクっていうのは、まあ、業績にはみんな分かってるんですけど、ちょっと先取りしすぎちゃったかなというところが、うん、不安視されているというところですかね。はい。
個別で見ていきますと、東証一部騰落率ベスト30ですね。先ほどビーコミさんからもありましたけれども、上昇で目立ったところが9416のビジョン、そして6191のエアトリ、6547グリーンズ、9424の、失礼いたしました、7408のジャムコですね、うん、このあたり、うん、共通点がアフターコロナ、はい、ということですね。
は
い、
まあ、インバウンド関連といいますかね、うん、まあ、グリーンズはあのコンフォートホテルっていうね、ホテル、まあ、外国人も、結構使うような、まあ、向こうにもありますからね、
はい、
ホテルやってる会社ですとか、あとは、ビジョンですね、これはポケット Wi-Fi 的な、ね、ものを、貸し出している会社ですし、エアトリはネットの予約ですね、はい、ネットの旅行会社ですね、というのがあったり、あとジャムコというのはですね、これはあの、まあ、ボーイングが中心なんですけど、ギャレーを、ね、作っているんですね。まあ、ギャレーって何かっていうと、その、まあ、飛行機の中の厨房施設ですよ。
へ、う
ん、あとはトイレとかを作っていて、これなかなかその、ね、特殊なんで、飛行機もね、だその技術を持っているというところで、やっぱ最近さすがに飛行機の心臓もないかなというところで、まあ、株価はちょっと弱かったんですけど、まあ、いい会社だと思いますけどね。
うん、それぞれ上昇率上位30位以内に顔を出しています。ではこの流れでビーコミさんの過去の銘柄も振り返っていきましょう。うん、
そうですね、
今週見ていくのが8585のオリエントコーポレーションですね。はいはい、こちら今年の1月15日に紹介したということで、はい、紹介日の終値124円でした。うんうん、今週末はですね、失礼いたしました、はい、終わり値が、はい、少々お待ちください。はい、148円ということで、うん、まあ、上昇して終えているということですよね。はい、まあ、紹介した時より
はですね、はい、まあ、ずっと僕がトップピックのセクターであるその他金融ですね、まあ、そこの審判部分、まあ、消費者金融審判ってあるんですけど、まあ、ここの部分でして、まあ、この株会社は安すぎるよねと、いうところで、まあ、いろいろなセミナーですとか、まあ、この、動き始めを捉えてですね、この番組でも、ご紹介したんですけど、やっぱりね、オリコは強いな。その、実際ショッピングは、その店で買わないんですけど、ネットショッピングがちゃんと出たということと、あとはもうそれはもう同業他社もそうでしたね。まあ、ジャックスですとか、あとクレセゾンとかもそうですけど、まあ業績悪くなかったんで、まあいいんじゃないという話と、あとは、オートローンがここ最大手なんですね。まあ自動車って普通、現金一括で買うだろうと思ってるんですけど、実は結構ね、生活の一部だったりしますね。地方の方とか、ローンで買う方多いです。で、これ金利結構高いんで取れるんですね。うん、まあそんなのも含めて、まあ、この株価安すぎるよね、というところでして、一応まあ、コロナの影響で、その前半出遅れたんですけど、まあ下期はそれなりの回復が見えたので、やっぱりまあこの辺までは行くよね。まあもっと行くかもしれないね、というところですかね。はい。
8585オリコですが、オリエントコーポレーション今週末148円で終えています。高いところで、今週159円まで上昇する場面がありました。この後はゲストひなさんにお話を伺います。ここでお知らせです。
岡さんオンライン証券。
投資信託の手数料は高い？岡さんオンライン証券でもそうでしょうか？岡さんオンライン証券なら ほぼ全ての銘柄の投信買い付け手数料が毎日無料です。もちろん積み立て投資NISA口座での買い付けにも対応しています。さらに投信残高に応じて IPO 当選確率が大幅アップ。一定額以上の投信移管入庫なら手数料は当社が負担いたします。買い付けもお預けもお得です。投信取引に自信あり。投信取引なら岡三オンライン証券。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金商第52号、岡三オンライン証券株式会社。
ここからは本日のゲスト、女性個人投資家株ブロガーのひなさんにお話を伺っていきます。改めましてよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日ひなさん資料を持ってきていただきました。番組ホームページからダウンロードできますのでどうぞ参考になさってください。さて資料の1ページ目なんですけれども、日経平均3万円に乗せた今のマーケットをどう見るかというふうに、題名をつけていただきました。ひなさんでは早速なんですけれども、現状ですね、今日ちょっと大きく下げましたけれども、どういうふうに見てらっしゃるかいかがでしょう。
そうですね、今日1日でガラッと相場が変わってしまった感じもあるんですけれども、やはり今ビーコミさんのお話にもあったようにアメリカのマイナス金利、これが今までドル安の流れを作ってたんですよね。なのでやはりここからどうなるか、以前バーナンキショックってありましたよね、あの時もやっぱり市場の予想と裏返ったことをバーナンキさんが言及してしまったということで個人投資家さんたちの投げが出てしまったっていう前例がやはりあるので、ここは気をつけて見ておきたいなと思ってたんですね。で、私日経新聞を個人的にとてもよく見てそこから情報を得ることが多いんですけど、やはり今月の、17日か何か豊島さん の、 コラムで、やっぱりその
豊島逸夫さん
のコラムで載ってたんですね。その金利の臨界点やっぱ 1.5 前後だよって言っていて、なので 1.3 から 1.4 くらいならなんとか大丈夫かなと思っていたところに今日のこの数値が出てしまったので、ある程度予想はしていたんですけれども、ここからやっぱり今後さらに上がっていくのかってことですよね、注視していきたいなと思ってます。
そんな中でですね、直近の状況としては書いていただいた2枚目の資料にはですね、3月中旬の押し目を待ち構えパフォーマンスを上げるというふうな一文もありますけれども。
そうなんです、やっぱり3月相場入りね、間もなくしますので、大きな企業にとってその決算対策の株式のこの売却ですとか、そういったことから日経平均こう一時下がりやすくなるんですね。で、だけどその後にさらにこの年度末にかけて決算内容をよく見せるっていうか、ドレッシングがいいっていうか、よくお化粧がいいって言いますよね。ああいった買いも入るので、やはり一回3月中旬頃にこう下げたところ、そういったところをちょっと拾うようにそれを待ってみるっていう押し目を引きつける、ちょっとそういう心構えでいたいかなっていうふうに思ってます。
ということはここから、3月中旬までの動き方としてはひなさんとしてはどういうイメージを持ってらっしゃいますか。その個人投資家としてのこの売買でしたりとか、その動き方っていうのはどんなイメージをお持ちですか。
そうですね、日経平均3万円つけた時に意外と自分たちの持ち株のパフォーマンスってそんなに冴えなかった感じがあって、なので個人投資家的にはまだバブルになったよなって実感はないんですね、なのでやはりここからいい押し目とかいい株が安くなっていたらやはりある程度の買いが期待できるんじゃないかということですよね。あと今日なんかもそうなんですけど、アメリカが米軍が中東の施設を空爆したってニュースが出た途端に石川製作所とか細谷加工の株が上がったんですね。個人投資家元気だねと思ってで直近のね、マネーパとか、仮想通貨暗号資産関連、ああいったものもかなり買われていましたので、個人投資家の買い意欲っていうんですか、そういったものはまだ継続されるんじゃないかなっていうふうには見ています。
旺盛なのかなということですね。指数の動きはちょっと今やや軟調というか 変わってきたかなという印象もありますけれども、うん、まあ、個人としてはそういうふうに見ているということですね。
そうですね、
はい、そんな中でですね、ひなさんが注目している銘柄というのを伺っていきたいんですが、
はい、
まずは注目テーマからいかがでしょうか。
はい、パワポの方にも記載したんですけれども、グローバルニッチトップ企業、これ日経新聞にも最近よく見られる言葉なんですね、うん、で私四季本オンラインなどもよく利用するんですけれども、そういったところでこの気になった企業の気になった、キーワード、そういったものを検索かけると、いろいろそれに関連したテーマ、銘柄が出てくるんですね、うん、
はい、
でこれちょっと面白いなと思って、で経産省が選定したのは100選あるんですけど、うん、そのうち40社だけなんですね、上場しているのは。でその中でもいいものはあるんですけど、個人的に自分がグローバルニッチだなって思う銘柄を今日ちょっと選んできました。
持ってきていただいたということですね、はい、そもそもそのグローバルニッチというのはどういった企業なのかというところからなんですけれども、
はい、そうですね、グローバル、世界的な企業なんですけれども、その隙間産業的な、うん、世界的な技術を持っているんだけれども、規模として、会社の企業の規模としては中小企業だったりする企業なんですね、
知名度もそんなに高くないという企業が多いみたいですね。
そうですね、有名なところもたくさん入ってるんですけれども、うん、やはりその中でも業界のシェアトップだったりとか、
はい、
世界的首位、
うん、
あと最大手っていう、私がちょっと好きなキーワードの言葉が並ぶ企業が多いので、
はい、
有名どころもありつつ、あまり知られてない企業なんかも注目したいなと思いました。
小型株の投資をする人は見る人いますよね、
うん、これ
は。
はい、うん、では早速銘柄を、披露していただきたいと思うんですが、まず一つ目は6920のレーサーテック、東証一部の銘柄ですね。
そうですね、これもすでに買われていて、グローバルニッチ企業関連ということで注目されている一番の銘柄かなっていうふうに思います。すで、
はい、
に買いが入っている銘柄ですね。
そうですね、株価の水準高いですね、12,970円で今週末終えているということです。
で、はい、でこれも検査装置ほぼ 100% の世界シェアっていう、
はあ、ね、ほぼ 100% ってすごいですね。
うん、マスクブランクスって何なんですか。
半導体の検査装置ですね。
やっぱこっち の自分が今してるマスクの方を思い浮かべちゃったんですけど半導体の製造装置というのはそういうのがあるんですね、
はい、やはり工業製品を作っている会社が多いですね。
うん、なるほど。では続きまして6143のソディックですね、
はい、
こちらは、
はい、これはその経産省が選定した銘柄の中に入っている一つの企業なんですね、うん、やはりこれ NC 放電加工機で世界首位。これ NC 放電ってこの放電の際に発生する熱と圧力の作用でその工作物を加工するっていう機械なんですね、
はい、
で一般的に馴染みがないんですけど、こうやって調べていくと本当にすごく繊細で細やかで、そして世界的に需要があるものを作ってるっていう企業が多いので、やはりこれ注目しておきたいなと思いました。
6143ソディックですが、今週末969円で終えています。なかなかあれですね、やっぱり製造部分の分野が多い
ですね、はい、多いですね、圧倒的に多いですね。
そうですね、では続きましてもう一銘柄参りましょう、5715の古川機械金属です。
はい、こちら削岩機が国内首位なんですね。
削岩機っていうのは岩を削る
機械なんですね、
はい、
土木用の機械とかを作ってる会社なの でまたこの高純度金属ヒ素が世界シェア首位っていうことなんですね。なので私こういった業績とか内容を見た後に必ずテクニカルでチャートを見るんですけれども、
はい、
こちらの企業なんかは足元では株価高値更新してるんですね、
うん、
なのでやっぱり今こう乗りやすい銘柄の一つになってるのかな。いくらいい企業でもやっぱり投資家に人気がなくて買われなかったら意味がないので、うん、こういった動いてるものを注目します。
5715古川機械金属ですが、今週末1307円で終えています。確かに直近に高い水準でのもみ合いが続いているようなチャートの印象ですけれども、このレーザーテックやソディックっていうのはそのグローバルニッチ企業としてはもう有名というか 知られている企業であると思うんですが、うん、この古川機械金属でしたり、
はい、
ここから紹介していただくのは、まあ、
新鮮ですよね、この辺は。うん、リニア関連とかでもあるんですよね、これ。
なるほど。
掘削機って何だろう、そのあの傷つきのようにですね、そのトンネル掘っていくときに穴開けてそこにダイナマイトを突っ込んでポーンってやる機械があるんですよ、うん、
へえ、はい、
そんなんとか。
あ、そうなんですね、は
い、ドリルジャンボ。
へえ、はい、
これ C のやつが何パーセントぐらい会社の売り上げで占めてたら。
ああ、それはいい質問ですね。でもそれはね、それを主位のものから生まれてくる利益が結構大事。結構主位なんだけど、はい、その儲かってなかったら、うん、基本意味ないから。
主位なだけっていう。
そう、主位で、まあ、ある程度の利益率が 10% とかだと、まあ、主位が結構その値段決めれるような状態だとめちゃくちゃ強い。
ああ、なるほど。
そこをと2つ揃ってるとかいいね。
うん、ひなさんもそういった視点で調べてらっしゃいますか？
そうですね、また日経新聞の話になってしまうんですけれども、やはりよくそういったあの業界内のこと詳しく書かれているのと、うん、あとやっぱり需給なんですよね、
う
ん、業績が出てる、シェアがいいって言ってもそれが株価に反映してないと。なのでやはり今それを個人投資家が認知して、うん、人気がある程度出そうかな、出てるのかなっていうところを見たいなと思います。
571号、古川機械金属、今週末1307円で終えています。ではもう一銘柄いきましょう。6346の菊川エンターですね。こちらどんな銘柄なんでしょうか？
はい、これ FPD ってフラットパネルディスプレイ、ブラウン管に代わるね、うん、薄型でこう平らな画面のこういう装置を作ってる会社なんですけども、うん、
はい、
やはりこれ大型テレビ向けだと世界首位なんですね、うん、なのでこういったところ、また今認知向上に向けていろいろなこの宣伝も今進めている企業になってますの でまたこれちゃんとテクニカル見ます、
うん、
月足週足とも陽線なんですね、うん、なのでこういう中長期的、今やっぱりこう乱高下している相場の中で、うん、何をじゃあこれから見ていったらいいかってなった時に、
はい、
目先の決算とか、うん、そういうなんだろうな、株価の動きを追うだけじゃなくて、うん、中長期の視点に立って見れる銘柄、こういうものを見ておくのが大事かなと思います。
6346の菊川エンタープライズ、東証2部の銘柄ですね、うん、今週末4220円で終えています。だ、足元かなり上昇を目立っていますね。今年に入ってから、3500円近辺から今週が4220円ということなので、2月25日昨日4380円と昨年来高値を更新しています、ここまで女性個人投資家株ブロガーのひなさんにお話伺いました、うん、まだまだ銘柄持ってきていただいているのでこの後延長配信で伺ってまいります。ということでラジオタイムがですねあっという間にエンディングとなってしまいました。かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三オンライン証券の提供でお送りしました。実際に投資をされる際の判断はご自身でしてくださいますようお願いいたします。まだですね、ひなさんの銘柄持ってきていただいてますし、また今週のビンコミさんの銘柄も、
う
ん、
はいはい
ね、ありますので、はい、これもグローバルニッチ企業で、
まあそうですね、ニッチな企業であると思いますけど、はい、まあ、ひなさんがハイテク多かったのでハイテクにかぶせましたという話です。
どうぞお楽しみに。ここまでラジオタイムのお相手は坂本慎太郎さん、大和和孝さん、そしてひなさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
かぶりつきマーケット情報局、ラジオをお聞きの方とはここでお別れです。